ラジオセラピー幸せを育む心理学。こんばんは、宇都宮たみです。ラジオセラピー幸せを育む心理学では、アメリカ生まれの心理学で幸せにつながる選択を説くチョイスセオリー、選択理論をご紹介しています。前回に続いて、選択理論を学び実践している神奈川県の大本和恵さんにリモートでお話を伺います。大本さんは選択理論をはじめとしたさまざまな学びを生かして講師としても活躍されています。今日は思春期の子どもとの関わり方についてお聞きします。
大本さん自身、はい、3人の子どもさんがいらっしゃる。今現在何歳か教えてください。
19、17、14ですね、
はい、まさにあの思春期を過ぎたお兄ちゃんから今まさに思春期の方まで、はい、3人の男の子がいらっしゃるんですよね。
そうですね、はい。
その中で大本さん自身がその思春期の子供とこういうふうに付き合えばうまくいくよっていうふうに気づかれて実践なさったことをぜひ教えてください。
はい、まずですね、あの思春期の子供とはやっぱり会話、親子の会話が減りますよね、
はい、
で親子の会話がやっぱり減ってくるので、もうそれはもう仕方がないことなんですけれども、その会話の少ない機会の中で親がああしなさいこうしなさいとかガミガミ言ったりすると、もうそれしかなくなっちゃうんですよね、会話が。そうするとどうなるかっていうと、やっぱ親子関係がどんどん悪くなっちゃうので、じゃあ、うん、子供との関係をよく保つにはどうしたらいいかっていうと、まあ、選択理論的に言うと、あの子供の上質世界の話をする、うん、っていうところがやっぱりポイントかなと自分は思ってます、
はい、あの私もちょっと今振り返ってみると、その息子の思春期の頃はついついガミガミ言ってしまって、子供がどんどん話さなくなる、子供がどんどんこう遠くに行っていくようなこう気持ちを味わった記憶があるんですが、でその上質世界っていうのは子どもが大切にしているもの、子どもがなりたい姿っていうふうに受け止めたらいいんですかね。
そうですね、あの子どもが大切にしているものとか人とか、あの、うん、そういったものの話をすると、子どもはやっぱり自分の大切なものなので話したいんですね、
はい、
で聞いてほしい、で聞いて認めてほしいんですよね、はい、あの自分が好きなものだから、あの例えば私とかあの子供だと、まあ、大体ゲームが好きなんですけれども、ゲームの話をしたいんですが、私はそんなにゲーム興味ないんですよね、自分もやらないし、うん、なんですけど、そのゲームの話をしてきたと、楽しそうにしてきた時に、あ、それってどのぐらいすごいの、それがクリアしたらとか、今どのぐらい強いのとか、一番好きなゲームはどれなのとか、なんかそういうふうなことをちょっとこうふんふんと言いながらこう興味を持って聞いてあげると、子供が本当に嬉しそうに話をするんですよね、
はい、
うん、だからそういう話を、まあ、子供の上質世界の話を興味を持って聞いてあげると、子供は自分の好きなものを認めてもらった、イコール自分のことを認めてもらったってやっぱり感じれるんだと思うんですよね、まあ、あとそれからですよね、友達、息子の友達を多分私が悪く言うと一気に私と話したくなくなると思うんですよ。
わかります。
大事な友達のこと、うん、だからやっぱりその上質世界にあるものを話を聞いてあげる、それからそれを認めてあげるっていうことが、思春期の子どもとの親子関係を近づけるには一番大事なことかなと思ってます、
ね、でそれをあの私も経験があるんですが、こっちからあんまり質問攻めにするんじゃなくって、向こうが機嫌がいい時に話しやすいように聞いていくっていうことが、すごくあの母親としては心得ておきたいところですよね。
そうですね、あの話しかけてきた時に聞いてあげるって感じですね。あの根掘り葉掘り自分が聞きたいことを聞くのではないっていうことです。そこは大切ですね。
ここポイントですよね。はい、わかります。でその上質世界のことを、そのまあ好きなものを聞きながら、こちらが例えば受験生であれば勉強してほしかったり、受験のことをもうちょっと真剣に考えてほしかったりっていうの思いがあるときに、どうしていったらいいですかね、はい、何かアドバイスありますか。
それよく聞かれます。それよく聞かれるんですけど、あの まあ、そういう時は基本的には決めるのは息子なんですが、やっぱり中学生、例えば高校受験の時とかも自分で情報を集めたりとか、自分でこう全部こうほったらかしにしてね、決めてもらうっていうのはやっぱりなかなかまだ難しいんですよね。大人のように情報が集められなかったり、必要な情報が分からなかったりするので、なので私は情報提供はどんどんやっていいっていう言い方をしてました。
はい、
やっぱりその知らないことがあると、やっぱり子ども自身が最終的に決めるんですけど、情報がないことにはやっぱり決められないので、必要な情報はこちらで集めて、例えばこんな高校あるよとか、なんかこのここの高校に行くには成績がこのぐらいないといけないんだってとか、なんかその成績上げるためには、例えばその塾だったらこういう塾があるらしいよとかっていう風に、もう情報提供はもうバンバンバンバンやって、ただ決めるのは子どもっていう風にして、で決めたことは尊重するっていう風な形でやっていきましたね。
はい、この情報提供も選択理論でよく言われるんですが、情報提供もちろんしていいんだけれども、いい人間関係の人の情報しか相手は受け取らないっていうのがあるので、まずは人間関係を良くすることに親はちょっとこう意識してやっておいて、その上での情報提供ですよね。ガミガミならないように、
そうです、ね、
くどくどならないように、
そうですね、だから聞く耳をまず持ってもらうっていう形なので、まあ、上質世界の話をして親子関係を良くして、でその上で情報提供するっていうのが大切だと思います。
うざくならない程度にするっていうのもちょっと心に留めておいた方がいいですよね。
そうですね、本人が欲しくない情報はいくらいい情報でも取り入れてもらえないので、子供がどうしたいかっていうところをやっぱり話をしながら、自分も把握しておく、親も把握しておくっていうところ大切ですね。
はい、非常に参考になる方がこのラジオの向こうにたくさんいらっしゃると思います。
今日のゲストは、選択理論をはじめとしたさまざまな学びを生かして講師として活躍されている神奈川県の大本和恵さんでした。大本さんへのインタビュー、続きは1月23日放送です。お楽しみに。